天照教会の礼拝にようこそ。今日はこのような状態ですけれども、皆さんとご一緒に礼拝を持つことができることを心から神様に感謝しています。最初に私たちが賛美したい曲は賛美歌の3番雨土の御神よばです。今日のこの礼拝を始めるにあたって、この賛美歌は最もふさわしかったのではないかと思います。1833年にロバート・グラントがこの詩を書き、また出版されたわけですが、神様がどういうお方であるのかを彼はこの詩の中に込めていました。天におられる王であられるお方、私たちを弁護し擁護してくださる方、すべてを支配していらっしゃる方、そして私たちの避難所である方、我々がどんな時にも耐えることのできるお方、恵みにあふれたお方であり、そして私の神であり私の父であると、こんな神様を私たちは信じるに導かれたこと、本当にこのことを神様に感謝しなければならないと思います。次に私たちが賛美するのは、そのイエス・キリストの尊い恵みを心から覚えて賛美できる、そんな曲だと思います。聖歌の402番の丘に立てる荒削りのです。
十字架
最後に3番です。明けに染みし荒削りの十字架は麗しい、許し与え清くするは正しの力のみ、聖歌の402番3番まで賛美しましたが、ジョージ・ベナード牧師がお書きになった素晴らしい曲であると思います。このイエス様の十字架を私たちは誇りとしながら、この新しい週間も歩んでいくことができればと思います。それではご一緒に御言葉を学んでまいりましょう。私たちは使徒信条について学んでいます。教会で使徒信条を教会員と一緒に口にすることがあるかと思います。ただそれでいながら私たちはその意味がよく分かっていない可能性があるわけです。私たちはこの使徒信条という素晴らしい信仰告白、その中に記されている大切な真理をしっかりと知ることによって、どんな時にも私はこれを信じるんだと、そのように告白する信仰者になりたいと願って、この信条の学びを始めたわけです。そこには、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人が我らの主、イエス・キリストを信ず、死は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちへよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメンと。もうすでに私たちは、父なる神について、子なる神について、そして聖霊なる神について学びをしてきました。前回私たちは、聖なる行動の教会についても学んだわけです。私たちが覚えなきゃならないのは、こうして地域の教会にあっても、そして世界に一つしかないイエス・キリストを信じる者たちが属するこの見えない行動の教会にあっても、主は主に従うこと、また清さというものを求めておられるんだということを見てまいりました。なぜそうなのかというと、教会の所有者は主であるから。ですから教会はこの主である神の御心に従ってその働きをなすわけです。ですから教会とは主イエスのためにすべてのことをする集まりなんだということを我々は見てまいりました。主イエスキリストの栄光を表すことだけを願いながら、権威ある聖書の教えに従う集まりだと。今日私たちは、我は聖との交わりを信ずというところから、願わくばすべてその終わりまでご一緒に学んでいくことができればと思います。聖との交わりを信ずと。確かに御言葉は、主イエスキリストを信じる一人一人は主の恵みによって神の子とされること、 また神の家族とされるということが教えられています。ヨハネの福音書の1章の12節では、その名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと。また外来の中でパウロは3章の26節に、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと教えます。ヨハネもヨハネ第一の手紙の3章の1節では、事実今私たちは神の子供です。またパウロエペソの2章の19節にも、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留人でもなく、今は聖徒と同じ国民であり、聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのですと。イエス・キリストを信じた全ての者たちは神の家族であると。この世界に一つしかない全てのクリスチャンが属する行動の教会において、私たちはみんな神の家族であると。そこにはあらゆる人種であったり国籍であったり年齢の人々が、またさまざまな職種や身分の人々が属しています。しかしこの神の家族のメンバーは全て神の前に平等であり、神の栄光のために助け合う存在です。また同時に私たちは共に永遠を過ごす家族なんだということを忘れてはなりません。確かにこの地上にあってさまざまな教会が存在し、そして教理的な違いというものが存在しています。私たちはその中にあって自らの信念に基づいて行動をするわけです。なぜならそれが主に対する各信仰者の責任だからです。その結果、教理などの違いから協力して働けないことが生じてきます。しかしだからといって彼らは敵でも悪でもないということです。教理的相違については自らの教理の正当性を証明することや、また相違する教理の過ちを語ることはできます。それによって聖書の教える真理が一体何かを考えて、そしてその教えに忠実であるために私たちはそれについて考えることができます。しかし同じ考えを持っていないからといって彼らを裁くことによって、自分たちと同じ信仰を持っていない人たち、同じことを信じていない人々を悪であるとか敵であるかのように扱うことは主の前に間違っていることを私は知っています。相違が存在しても彼らへの愛を失ってはならないこと。なぜなら私たちは神の家族であり、永遠を共に過ごすその関係だからです。しかしこのことはあくまで神の家族に属する本当の救いに預かっている者たちに対してであって、偽りの教師であるとか、また教会の中に悪を持ち込むそういう働き人たちに対してではないことはもうお分かりですよね。私たちはそのような人々の間違いを非難して、人々が惑わされないように警告を発していくことが必要です。ですからまずこの使徒信条の中を見るときに、生徒の交わりと言ったときに、あくまでこれはイエス・キリストを信じる者たちのことであると。どのような兄弟姉妹たちが交わりを保つべきなのか、どのような関係を保つべきなのかを私たちはこの使徒信条から教えられるわけです。ですからこういうことです。皆さん、イエス・キリストを信じて救いに預かったらみんな神の家族であると。私たちは尊敬を持って、そして愛を持って接することが必要だと。で、特に私たちはクリスチャンが集まるならば、見てきたように聖徒の交わりという以上、神が喜ばれる交わりを持とうとすることが必要です。これはどちらかというと地域の教会、つまり私たちのような教会において特に必要なことです。クリスチャンが集まったときに、その時間がこの世の話で終わってしまったり、それぞれの信仰を高めるようなことにならないんであれば、それが主が それは主が求めてらっしゃる交わりではないということです。ですから今3つのことを皆さんにぜひ覚えていただきたい。我々が交わるときにこういうことをしっかりと覚えて、こういう目的を持って私たちは交わりを兄弟姉妹たちと持つべきであると。一つ目に、互いに信仰の成長を助け合うということです。信仰の成長を互いに助け合っていく。パウロはローマ人への手紙の14章の中で、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうと19節で言っています。お互いの霊的成長に役立つことと追い求めていこうって。またパウロは同じくローマ書の15章の2節でも、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですと。つまり彼が言っていることは、私たちが集まるならばお互いに助け合って信仰の成長を図っていくようにと、それが交わりの目的だというふうに教えるわけです。二つ目に、この交わりの目的ですけれども、互いの重荷を追い合うことであると。互いの重荷を追い合うこと、ガラテヤの6章のところに、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと2節のところに記されています。ここで使われている重荷という言葉は、対処が大変難しく手に負えない困難であったり問題を指しているわけです。我々の日々の生活でいろんな重荷を経験するわけです。その時にそれを追い合いなさいと。少なくとも私たちは愛する兄弟姉妹たちと連絡を取ったり、また祈り合うことができると。こうして互いの重荷を追い合っていくようにと。パウロはテサロニケ第一の手紙の5章の11節でも、あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって。少なくとも私たちは励まし合うことができる。そして御言葉によって私たちはどのようにそういった重荷に向き合うべきなのか、そのことを知ることができます。日々の生活でいろんな重荷があるわけで、その重荷を追い合いなさいと。御言葉が私たちに教えてくれるのは、この後見ていきますけれども、自分の重荷を誰かに背負わせるという話をしているわけじゃない。自分が誰かの重荷を負うわけです。私たちのフォーカスは自分ではなくて、私たちの周りの兄弟姉妹たちであると。彼らの重荷を負おうとするわけです。こうしてお互いが励まし合って主に従い続けていくようにと。三つ目に私たちが覚えるべきことは、互いに使い合うということです。ペテロはその大切さについてこんなことを言います。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいって。互いに使い合いなさいと、ペテロ第1の4章の10節のところです。何のためにそれをするのかって、互いの成長のためにです。ペテロが言うのは、一人一人イエス・キリストを信じた者たちは神様から霊的な賜物を救いとともにいただくんだと。でその賜物を用いて互いに使い合っていきなさいと。さっきも我々見てきたように、人々のために私たちが何、人々のために何ができるのかを考えて私たちは行動することです。互いに使い合っていきなさい。兄弟姉妹たちを励まし、彼らが信仰にあって成長するように、そのことを願って全てのことを行うようにというわけです。ですからパウロもコリント第一の手紙の12章の7節に、皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているんだと。なぜ御霊の賜物が与えられたか、それはあなたの益ではなくて周りの人々の益のためにって。ですから御言葉が私たちに教えてくれていることは何かというと、私たちは神を愛し隣人を愛して生きていくわけです。彼らのために何ができるのかを考えて生きていくわけです。そして我々クリスチャンは彼らの信仰が成長することを願いながら、そのために何ができるのかを考えて行動していくようにと。ただしその動機についても聖書は教えてくれます。ガラテヤの5章のところでパウロは13節にこう言います。 ガラテヤの5章の13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働き甲斐としないで、愛を持って互いに使いなさいと。で、ここで使われているこの使いなさいという言葉は、奴隷としての義務を果たすようにという意味です。奴隷として仕えていくようにと。ですから私たちが愛する兄弟姉妹たちに対して、あたかも彼らの奴隷であるかのようにして仕えていきなさいと、そのことをパウロは言うわけです。しかもこのように奴隷として仕えるために必要なのは愛という動機だということが、このガラテヤの5章の13節のところに記されていますよね。愛を持って互いに仕えなさいとあるわけです。この愛というのはアガペが使われています。神様が与えてくださったその愛、それを私たちは持って互いに使い合っていきなさいって。ですからこれをしなきゃいけないからじゃなくて、これを喜んでしたいって、そのような愛を持って、しかも互いにとあります。あなたは私の奴隷なんだという態度じゃなくて、私があなたの奴隷だという態度を持って、それぞれ信仰者たちが兄弟姉妹たちに仕えていくようにと。これがイエス様が教えてくださった教えそのものでもあるわけです。ヨハネの13章の中でイエス様は、あなた方に新しい戒めを与えましょうと、互いに愛し合いなさいと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、13章の34節のところで教えてくださっています。愛する兄弟姉妹たちが愛するゆえに彼らのために仕えていこうとする、この愛する兄弟姉妹たちの信仰が成長することを願いながら、その働きを成していこうとするわけです。そしてその働きを継続しなさいって。でも確かに人々に仕えるっていうのは、言うのは簡単ですけれども、実践するのは難しいことは我々よく分かっています。そこでパウロがイエス様の模範を描きながらこんなことを教えました。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。覚えていらっしゃいます、皆さん。ピリピの2章の3節のとこです。ピリピの2の3のとこです。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですって。だから今私たちが見てきたことは、主ご自身が実践しておられたことです。ですからそれをもってパウロは、兄弟姉妹たちが共に集まるときに我々は何を目的に集まっていくべきなのかと、私たちはその愛する兄弟が、その姉妹が成長することを願いながら、私たちは交わりを持つことだと、私は生徒の交わりを信ずと、クリスチャンたちがこのように神が喜ばれる交わりを持って、ますます神を愛するものと、神に従うものと成長していくように、そのために交わりを持ちなさいと。その次にこの信条が我々に言うのは、我は罪の許しを信ずと、そのように記されています。罪の許しを信ずと。当然クリスチャンであるならば、私の罪は許されたと、そのように確信していらっしゃるはずです。でも実際は多くのクリスチャンたちが自分の救いに疑問を持って生きていらっしゃる。果たして私は本当に救われているのかどうかって。で、そういう質問をいただくこともあります。でももし皆さん本当にそのことを疑問としていらっしゃるとすれば、どうしたらいいか分かりますよね。聖書から解決を得ることです。で、それを我々今から見るわけですけども、その前に、じゃあなぜ私たちは自分の救いに対して疑問を抱くのか、本当に救われているかどうか、 そのような疑問を抱くのか。おそらく次の2つの理由がその原因だと考えられます。一つはね、信仰が感情に頼っている場合です。信仰が感情に頼っている場合、つまり感情に頼った信仰っていうのはちょうど感情が揺れ動くように不安定で浮き沈みがあります。すべてがうまくいっているときは救われていると思うでしょうし、逆に罪に敗北しまた敗北を繰り返しているときは救われていないというふうに思ったりする。多くの人たちがそれを経験されていると思います。しかし、ね、皆さん、一番大きな問題は何かというと、このような状態にとどまり続けるという選択をクリスチャンがやっているということです。最初にもお話したように、もしそれが問題ならば、それがあなたの不安であれば、しっかり御言葉に戻って、そして確信を御言葉から得ることです。なぜそのような状態にとどまり続けるのかです。二つ目の原因として考えられるのは、信仰が経験に頼っている場合があります。信仰が経験に頼っているって、つまり多くの人々が私は集会においてその招きに応じて手を挙げたとか、その時私は招きに応じて前に出たことを自分の信仰の根拠にしていらっしゃる。ですから、あなたは救われていますかと問われた時に、自分が過去に行ったある行為を思い出して、それがさっき言ったように手を挙げるとか前に出ていくとか、誰かと一緒に祈ったとか、ある行為を思い出してはいと答えてるって、たとえ自分がその行為を行った後、これまでと同じように罪の中を歩み続けていたとしても、救われていますかと問われたらはいと答えるって、なぜかっていうと、過去のある行為に救いの確信を置いてしまってるからです。救いにおいて大切なことは、あなたが自分は救われていると思い込むことではなくて、神様があなたは救われていると言ってくださるかどうかです。神の前に立ったときに、神様があなたは救いに預かってないと、もしそのようなことがあったら、この後悔は取り返しがつきません。ですから、神があなたは救われているとおっしゃってくださるのか、ただあなたがそのように思い込んでいるだけなのか。だから私たちは聖書の教える救いというのを正しく見ることが必要です。聖書の教える救いというのは、その人を新しく作り変えるものである。救いというのは新しい心が与えられることである。ゆえに新しい歩みという救いの証拠が伴うものなのです。だから私たちは自分の信仰というものを吟味することが必要です。なぜなら、救われていると信じ込んでいながら救われていなかった人たちが、これまでも、そして今も数多く存在しているからです。じゃあ、この救いという大切なことに、まだ疑問を持っていらっしゃる方がいらっしゃるとすれば、それに終止符を打つためにはどうしたらいいのか。繰り返しますけれども、聖書に立つことであると。具体的に言えば、まず聖書が教える真理を信じることです。もうすでに私たちはマタイの16章の16節の御言葉を何度も見てきました。ペテロが告白をするわけですよね。あなたは生ける神の御子キリストだって。これはペテロだけではなくて、そこにいた弟子たちの告白でもあったということを我々はもうすでに学びました。何をこの告白が明らかにしているかっていうと、イエス様とは誰なのかを明らかにしているわけです。イエス様とは約束の救世主であり、人となられた神であり、そして誠の神であり、命の源である神であると。約束の救世主、あなたはキリストですと。人となられた神、あなたは御子ですと。誠の神、あなたは神ですと。そして命の源である神、命を与え永遠に生きておられるお方、生ける神ですと。ですから、このイエスについての真理を心からまず認めることです。 そしてこのイエスを信じて従う決心をすることです。これまで信じることなく逆らってきたあなたの罪を悔い改めて、あなたの救い主として、また神であり主であるイエスを信じてこの方に従っていこうとするわけです。さて、その救いに預かったならば、そこには必ず証拠というのが伴うということ、さっきもお話しました。自分の信仰が本物かどうか、本当に私が救われているのかどうかを知ることができます。ちょっとヨハネの手紙第1をお開きください。ヨハネの手紙第1の5章の13節のところに、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと。ですからヨハネは、このヨハネの手紙を記した理由をここに明らかにしてくれています。この手紙が記されたのは、彼が記したようにイエス様を信じた者たちが救いに預かっていること、永遠の命をいただいていることを確信させるためであると、それがこの手紙が記された目的だとヨハネは言うわけです。ということは、このヨハネの手紙の中には救われた者の印が記されているということです。つまり救われた者たちはこういう特徴を持っているって、そのことが記されているわけで、その中の9つを今ご一緒に見ていきたいと思います。ちょっと皆さんと一緒に聖書を開きながら順番に見ていきましょう。まず最初に1章の6節をご覧ください。まず本当に救われている人は闇の中を歩み続けないんだと書かれています。もし私たちが神と交わられていて、つまり救われていると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。つまり救われていると言いながらも闇の中、つまり罪の中を継続して習慣的に歩み続けている。そのことは3章の6節のところも出てきます。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みませんって。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのですって。9節のところにも、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みませんって。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。ご覧になりました？ですから闇の中を歩んでいる、同じことです。罪の中を歩み続けている者たちです。ですからこの1章の6節も3の6も3の8も3の9も我々に教えてくれていることは同じことで、イエス・キリストを信じた者たちは生き方が変わるんです。今までは罪を愛して罪の中を何の問題もなく生きてた。でもイエス様を信じた後、そのように生きていくことが大変難しくなるし、そのように生きていきたくないんです、私たちは。でもこれは罪を一度も犯さないという話ではない。なぜかというと、この1章の6節のその後です。8節から10節を見ていただくと、罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにないって。10節には、もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするんですと。つまりイエス様を信じても悲しいことに罪を犯してしまうということです。でそれはあなた自身も分かっているし、神もそのことをご存知だというんです。でも何が違うのかって、今までは罪を犯してもそれを神の前に告白しようなんて思ってこなかった。でもイエス様を信じた者たちは罪を犯せば神の前にその罪を告白して生きていこうとするんです。ですから1章の9節のところに、自分の罪を言い終わらすなと、自分の罪を神の前に告白していく生き方、これを実践するんです。だから罪を愛して罪の中を我々は喜んで生きてた私たちが、そのように歩むことができなくなるんです。まずそれが一つ目の印だというわけです。闇の中、つまり罪のうちを継続して、これまで救われる前と同じように歩み続けるということは信仰者としてはできないんだと。二つ目に2章の3節ご覧ください。 もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。つまり二つ目の印というのは神の命令を守るということです。で、五章にちょっと飛んでいただいて、五章の二節のところにも出てきます。私たちが神を愛してその命令を守るならと出てきますよね。ただここで使われている守るっていう言葉は、従うとか行うという言葉です。で、3節のところ、5章の3節には、神を愛すると神の命令を守ることですと、この2章の3節と同じ言葉が使われています。ですから救いに預かった者の特徴っていうのは、神様の命令を守っていこう、それに従っていこう、それを行っていこうと、そのような思いを持って歩んでいる者たちなんです。ですから救われていない人たちっていうのは神の命令を守らないんです。2章の4節のところに、神を知っていると言いながらその命令を守らないもの、つまり救われていると言いながら神の命令を守らないものは偽り者だって。だって神の命令を全く無視してそれに従おうとしない人っていうのは、救いに預かっていない人の特徴だからです。だから救いに預かった者たちは神の命令に従っていきたいとするんです。そのような願いを持っていながら失敗の連続ですけれども、少なくとも私の心の中には神の命令に従っていきたいというそのような思いがある。それが救われている証拠だって。3つ目に、この2章の5節をご覧いただきますと、しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。3つ目の証拠というのは、御言葉を守るということです。ですから御言葉を聞いても、それに従っていこうとしなければ、その救いを我々は考えてみなきゃいけないというのは、新しく生まれ変わったものは御言葉を守ろう、それに従っていこうとするわけです。で、4つ目に私たちが言うことは、2章の10節のところに出てます。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありませんと。4つ目の特徴というのは、兄弟を愛するということです。救われていない人の特徴というのは、兄弟を憎む者たちです。2章の9節ご覧ください。ます光の中にいると言いながら、つまり救われていると言いながら兄弟を憎んでいる者はって。また3章の10節のところにもこんなふうにあります。そのことによって神の子供と悪魔の子供たちとの区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうですって。ですからイエス様を信じて救いに預かっている者は兄弟たちを愛するということです。でも兄弟姉妹たちを愛さない、憎んでいる者たちというのはそうではないって。5番目に出てくるのは、父を愛する、父なる神を愛するということです。2章の15節ご覧くださいますか。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はありませんって。4章の21節のところにも、愛する者たち、ごめんなさい、4章の21節の、21節のところに、神を愛する者は兄弟をも愛するべきですと、私はこの命令をキリストから受けていますと。ですから5つ目の特徴は、道を愛すると、父なる神を愛するって言うんです。でも救われていない者の特徴っていうのは、神ではなくてこの世を愛するということです。2章の15節に出てきたように、6番目は義を行うということです。義を行うって、2章の29節を見てください。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたことをことも分かるはずですと。義を行う者が皆神から生まれたと書かれています。つまり救われている者たちというのは義を行うということです。3章の7節にも、子供たちは誰にも騙されてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられると同じように正しいのですと。ですから神の前に正しいこと、神がお喜びになること、神の前に清いこと、そういったことを私たちは行っていこうとするわけです。救われていない者たちは、3章の10節が言ったように、義を行わない者は誰も神から出たものではない。じゃあ彼らは何者か、悪魔の 子供だと3章の10節が言っています。だから新しくこの生まれ変わった者たち、救われた者たちっていうのは神がお喜びになる正しいことを行っていこうと、義なる神が、正しい神がお喜びになることを行っていこうと、そのような新しい願いを持って生きている者たちだと。急いで7番目はキリストのうちにとどまるということです。キリストのうちにとどまるって、3章の6節のところに、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちはいませんと。つまり救いに預かっている者と本当に救われた者たちはこの信仰から離れないということです。2章の19節のところに大変悲しいことが記されています。彼らは私たちの中から出ていった、つまりある人々が自分たちと一緒に仲間として存在してたんです。ところがそこから出ていったって、出ていきましたが、もともと私たち仲間ではなかったのですと。つまり兄弟姉妹たちと思えていた人たち、そういうふうに思っていた者たちがその交わりから出ていく、つまり主を捨てて信仰を捨ててしまってこの世に戻ってしまって、でそういう人々はもともと救われていなかったんだと。救いに預かったならば救いを失うことがない。でも最初から見てきているように、救われているとそのように思ってみんなが見ていたけれども、実際そうではなかったと。教会という場所が社交場のようになっているんだったら、教会に集まってくる目的はそこにいる人たちとの楽しい歓談の時であると無視するならば、心吟味してみなきゃいけませんよね。ただ楽しいからそこに集まっているだけかもしれない。そうすると他に楽しいことができたならば、そっちの方に移っていくわけです。ですからキリストのうちにとどまり続ける者たち、この信仰にとどまり続ける者たち、それがこの救いに預かっている者たちの特徴だと。そして8つ目に、互いに愛し合うことです。4章の7節のところに、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますって。19節にも、4章の19節にも、私は愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからだって。だからクリスチャンであるならば互いに愛し合おうって。でも救いに預かってない人たちは互いに愛し合うことをしないわけです。そして最後に、イエスがキリストであると信じる者たちこそがこの救いに預かっている者たちです。5章の1節見てください。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのですって。産んでくださった方を愛する者、誰でもその方によって生まれた者も愛しますって。五節のところでも、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。ですからイエス様を神と信じる者たち、ざっと今私たちはこのヨハネの手紙の中から心のすることを見てみました。本当に救いに預かっている人たちは自分が救われていることをどうやって知ることができるか、これが特徴だとヨハネ教えてくれるわけです。闇の中を、つまり罪の中を救われる前と同じように平気で継続して歩み続けない、罪を犯してもその時に私たちは神様から責められて、その罪を神の前に告白するんです。二つ目に、神の命令を守ろうとするんです。失敗続きですけれども、それでも守っていこう、また御言葉を守ってその御言葉の教えに従っていこうとするし、兄弟を愛するんです。その愛は残念ながら不完全でも、兄弟のために祈り、兄弟を愛するように、そのことも神の前に求めていくわけです。道を愛します。故に私たちはその方が喜ばれる義を行っていこうとする。イエス様を信じた信仰を捨てようとはしないし、兄弟姉妹が互いに愛し合おうとするし、イエス様がキリストであることを信じるし、そしてこの方を否定することをしないって。ですから御言葉は私たちに、もし私の信仰が本物かどうかわからないと、そのようなことを疑問に抱いていらっしゃったとしたら、ちゃんとその信仰に対して答えをくださるわけです。願わくば皆さんこれをお読みになって、またお聞きになって、私は確かに神によって救われたと、その確信をいただいてくださることを心から願います。でこんなことを考えると、皆さんね、だから教会というのは 聖書の真理を正確に教えるというこの務めをしっかりと果たし続けなければならないということです。その務めこそ主が教会にまた牧師や教師たちに命じられた命令だということです。御言葉を伝えるということです。それがどんな厳しいことであったとしても、人間的に語りたくないと思うことであったとしても、主がおっしゃっておられる以上、それを私は語らなきゃいけないと。確かに今のキリスト教会を見るときに、正しくない福音が広まっていることを知っています。例えば繁栄を約束するような福音が語られています。つまりイエス様を信じたら何がもらえるんですかって。それをまず聞いてから信じるかどうかを考える。イエス様を信じたら健康になるとか、イエス様を信じたら富を得ることができるとか、イエス様を信じたら成功する、これは聖書の教える信仰じゃないです。だって聖書は私たちに我々の罪のその罪深さを教えるわけだし、この救いに預かるためにはその罪を私たちがしっかりと認識して、その心からなる悔い改めが必要であること。でも悲しいことにこういう教会は罪の話もしないし、神の清さであったり永遠の地獄について語ることがないんです。そして急いであと2つのことを見ていきましょう。我は体のよみがえりを信じと。体がよみがえるっていうのは救いに預かった私たちの希望です。必ずこの体はよみがえるんだと。そして主と共に永遠を過ごすということです。で、聖書が我々に教えてくれるのは、すべての人の体がよみがえるということです。イエス・キリストの救いに預かっている者たちだけじゃない、すべての人たちの体がよみがえるって。使徒の働きの24章の15節のところにこうあります。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いておりますって。義人も悪人も必ず復活するって。神の救いを拒んだ罪人も、また救いをいただいた者も、どちらも永遠に生きるわけです。しかし違うのは、その永遠を過ごす場所が違うわけです。ちょうどイエス様が、人の子がその栄光を帯びて御使いたちを伴って来るときに何をなさるか、イエス様は地上に帰ってこられるときに、イエス様は栄光の位にお付きになる。そしてすべての国々の民が御前に集められて、そして羊飼いが羊とヤギと分けるように民をより分けるということが記されています。マタイの25章の31節のところから。何をイエス様おっしゃったか、その日が来るということです。二組に分けられるんです。救いに預かっていた者と、その救いを自らの意思を持って拒んだ者たちのグループに分けられるわけです。そして二つのよみがえりが聖書の中には記されています。罪の許しをいただいた者たちのよみがえり、つまり救いに預かっていた人たちのよみがえりを義人の復活なんていうふうにイエス様はルカの14の14でお話になっている。これはパリサイ派のある指導者の家で食事をなさったときに、イエス様が義人の復活というふうにおっしゃった。また黙示録の20章の6節のところでは、5節6節のところでは、第一の復活という言葉が出てきます。これが救いに預かっていた者たちのよみがえりなんです。義人の復活とか第一の復活というふうに言う、これが救いに預かっていた者たちの復活のことです。じゃあ罪の許しを拒んだ者たちのよみがえりっていうのはどうかっていうと、ヨハネの5章の中には、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けると。だからよみがえって彼らは裁きを受けるわけです。つまりイエス様を信じている者たちがよみがえって栄光の体をいただくだけじゃない、この救いを拒んだ者たちもよみがえって永遠に生きる体をいただくわけです。 そしてその体を持って彼らは永遠の苦しみを経験するんです。旧約聖書のダニエル書12章のところをご覧くださいます。ダニエル書の12章に2節のところにこうあります。地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと。このそしり、この言葉っていうのは非難とか叱責という意味があります。意味っていうのは嫌悪とか憎悪とか大変憎まれているところです。ですから御言葉が教えるように、ある人々は蘇って何があるか、永遠の命に至るし、そうでない人たちはこのような神が治め、その罪を責められるようなところ、意味嫌うような、そのような場所に入ること、しかもそれが永遠の意味にと書いてあります。永遠の苦しみであることを私たちに教えてくれます。これがいつ起こるのかって、イエス様を拒んだ者たちは大きな白い御座の裁きによって起こります。大きな白い御座の裁きにあって、すべてのイエス様を、そして神の救いを拒んだ者たちがよみがえってきて、そこで裁かれ、そしてすべて永遠の地獄へと行くわけです。そこで永遠の苦しみに至ると、このダニエルの12章の2節がそこで成就するわけです。彼らも死からよみがえってきて、永遠に生きる体をいただいて、大きな白い御座の裁きで裁かれて永遠の地獄に至るわけです。じゃあこの救いに預かった者たちはどうかっていうと、彼らはよみがえって、そして神様の前でその信仰の行いに応じての祝福をいただいて、そして神と共に永遠を生きるわけです。ただ救いに預かった者たちのよみがえりに違いがあります。イエス様が空中に帰ってこられるとき、空中再臨のときによみがえる信仰者と、イエス様が地上に帰ってきたときによみがえる信仰者がいます。イエス様が地上に帰ってきたときによみがえる信仰者たち、その中のある人たちはこの患難時代という大変な苦しみを通ってきた者たちがそこでよみがえるわけです。じゃあよみがえったときに何が神様からいただけるかというと、栄光の体がいただきます。永遠に生きる体の話です。パウロはコリントの中で15章の中で、血肉の体で巻かれ御霊に属する体によみがえらされるのですって。朽ちるものは朽ちないものを着なければならないって、コリント第一の15章の44節、また53節や54節のところに出てきます。だから死ぬことのない体が与えられたことです。その体をいただいたときこそまさに勝利の日なわけです。やっとこの罪から、この罪の体から私たちは解放されるわけです。そして約束されていたこの栄光の体をいただくわけです。その時に私たちは黙示録の21章が教えるように、目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからだって。こうして新しい栄光の体でいただき、この天と地も神を新しくなさり、そしてそこで私たちは神と共に永遠を過ごすんだと。それがまさに最後に出てくる、我は常しえの命を信ずというところにつながっていくわけです。私たちはこの神様からの素晴らしい約束をいただいたわけです。必ずよみがえるんだと。そして我々はその後神と共に永遠を過ごすって、まさに我々の永遠の祝福が最後に記されています。私たちは永遠をこの創造主であり救い主である神と共に過ごすことが許されたって。しかもこのお方を心から罪を犯すことなく、妨げられることなく礼拝を捧げることができるんです。悲しいことに、今我々がこの肉を持っている間、この栄光の体をいただくまで、この地上にあって、 私たちの礼拝っていうのは不完全ですよね。神の前に礼拝を喜んで心から下げようとしても私たちの礼拝っていうのは不完全です。いろんな思いが出てきます。いろんなことを考えてしまいます。しかし栄光の体をいただいたら、もうそういったすべてのものから私たちは解放されるわけです。そして私たちは愛する主を心から礼拝することができる。それこそが私たちにとっての喜びです。そしてこれを私たちは常しえに行い続けることができるって。私たちを救ってくださった愛する神を私たちは何の妨げもなく何の罪もなく礼拝し続けることができるんだって。それもすべて神様の恵みのゆえであるということを我々は忘れてはならないって。ですから天にあって私たちはこのように罪から解放されて神様を崇めるんですが、この地上にあっても私たちはこの神を崇めながら生きるという、そんな新しい人生を歩み始めたわけです。主のなしてくださった恵みを覚えるとともに、どんな神を我々は信じているのか、そのことをしっかり覚えて、この素晴らしい特権に預かったことを感謝しながら生きることです。その意味でもこの嫉妬心情というのは大切です。何を私が信じているのか、どんな神を信じたのか、その正しい知識に基づいて私たちはそのにふさわしい神様を私は讃え続けていくわけです。そして同時に私たちはこの約束された素晴らしい永遠が訪れることを待ち焦がれながらこの日を生きていくわけです。使徒信条、素晴らしい信仰の告白です。そして皆さん、これこそあなたや私が信じることです。あなたや私の信仰告白、それがこの使徒信条だ。願くば皆さんがこの使徒信条をいつも振り返りながら、私が何を信じているのか、そしてどんな素晴らしい約束を神様がいただいたのか、そのことを常に思い出しながら地上にあってしっかりと神を褒め称えていきましょう。そしてその先には罪のない栄光の体を持ってこの方を称え続ける永遠が待っています。楽しみに心待ちにしながら与えられた一日一日をしっかりと歩んでいきましょう。祈りましょう。父なる神様、今日またこうしてあなたの前に静まり、あなたがくださった御言葉を共に学ぶことが許されて感謝申し上げます。今の私たちを救いへと導いてくださった神様、あなたに感謝申し上げます。どうか私たちがその恵みを喜びながら感謝しながら、こうしてあなたを礼拝できるという特権がどれほど素晴らしいものであるかを覚えながら、この一日をしっかりと歩み続けることができますように。そしてあなたにお会いするその日が近づいていることを喜びとして、その日を待ち望みながら今日生きることができますように。確かに今このようなウイルスが繁栄し、そして多くの人々が不安の中にいますけれども、神様、このような中にあっても私たちが私たちの砦であるあなたのもとに逃げ込むことができることを、あなたに信頼を置いて生きることができることを感謝します。たとえもっともっとこの病気が蔓延して、そして人々の不安が増し加わっても、あなたが与えてくださる平安を持って生きることができることに感謝をいたします。どうか私たちの心をあなたの平安で満たしてくださるように、また私たちもあなたに信頼することをしっかり学ぶことができるように、そしてあなたの素晴らしさを明かしすることができるように、私たちを助けてくださり、また私たちをお持ちくださるようにお願いいたします。主が私たちの神であられることに感謝をいたします。あなたが常に共にいてくださることに感謝をいたします。あなたの約束に感謝をします。どうかこの素晴らしい神様に今日も栄光がありますように。この時間を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。